で一緒に礼拝ができるということを心から感謝いたします。最初の男性の方、オト・ボンボイ・バイアルさん、昔あの太陽に吠えろのロッキー刑事というのがありましたけど、ね、なんかああいう感じの、なかなか2枚目のですね、おっとでしょああいう人ね、方ですね。またあの今日からこのローア聖会でね奉仕してくださるということで、よろしくお願いいたします。今日はローマ人への手紙、ローマの信徒への手紙、信教努力では信徒への手紙ですが、1章の16節17節、であのそこのオーバーヘッドに聖句を出しておきましたので、最初のところ、先ほどあのオトゴンバイアルさんが証しをしてくださいましたけども、手話をモンゴル語の手話をモンゴル語に直してそれを日本語に直してもう一度日本語の手話に直してましたが、どうもろう者の方の様子を見てると全くその必要はないような、手話はもうすぐに分かってしまうといいますかね、本当に手話っていうのは国際語だったなと思いますね。こういう時は耳の聞こえる人間の方がむしろ不便で、あるような気がいたしますね。天国行ったらみんな手話を使うのかもしれませんが、ローマの信徒への手紙1章の16節と17節を読み出します。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。今日はこのところから誠の力というタイトルでお話をしたいと思います。非常に今基本的なベーシックなキリスト教のお話になろうかと思いますが、この16節、私は福音を恥としないとこれを書きましたパウロが断言いたしました。私は福音を恥ずかしいとは思わない。彼はご存知のようにその当時の地中海の世界全体にですねこのキリスト教を伝えて回りました。彼は他の何かをお金を持っていったわけでも物資を持っていったわけでも、あるいは何か美しいものを持っていたわけでもありませんでした。彼が持っていったものはただ一つこの福音ということでありました。それを持って彼は世界中に出ていったわけです。初めて会う人もばかりでありました。また言葉の通じない人もいたと思いますけれども、彼は相手が誰であれ、またどのような境遇の人であれ、強い人であれ弱い人であれ、金持ちであれ貧しい人であれ、肌の色の違う人であれ、男の人でも女の人でも年寄りにも若い人にも誰に対しても臆することなくこの福音を伝えていったので、恥とはしないというのはそういう意味であります。なぜ彼は福音を恥とはしなかったのか、これをこのお話をすることを彼はなぜ恥ずかしいとは思わなかったのか、それは福音を信じる者はすべて救われるからですね。すべて誰一人 例外なく救いを与える神の力だから。彼はそう確信していたので、誰に対しても話をすることができたわけであります。今日は、モンゴルから、クリスチャンの方がおいでになって証しをしてくださいました。彼らもまたもちろん私たち日本人も、同じように救われました。同じようにアメリカ人であっても、またアフリカの人であっても、どこの人でも同じように救われるんですね。どうもあの国から来たクリスチャンは言うことが違うとかですね、あの教会の人はどうも自分たちと違うようだというようなことはありません。世界中どこへ行ってもキリストを信じて救われるということにおいては全く違いがないわけです。なぜそうなんでしょうか。それが不思議なところですね。なぜそうなのか。それは福音というもの、これは神から与えられるものだからです。人間が考え出したものであれば、それは相手によったり状況によったり人によったりして効果が違ってくるんです。あの人には有効で、この人には有効だけども、あっちの人には効き目がない。あの人はこれをやってうまくいったけれども、こっちの人はうまくいかない。そういうことがたくさんあるんですね。例えば分かりやすい話をしましょうか。お薬とかですね、今健康食品とかありますね。皆さんもいろいろ試しているものがあるんじゃないでしょうか。隣のおばちゃんに勧められたとか、会社で誰々さんが飲んでいるからとか、そういうのないですか。一つや二つ多分ありますね。私もこの間ウコンというのをもらいましてね、なんか黄色い粉みたいな。ウコンって知ってます、皆さん。ウコン飲んでる人いますか。ウコンなんか最近流行ってるんですね。なんか、飲んでみました。どう違ったのかよくわからない、なんか変化があるのかもしれませんけど。でその後ですね、朝鮮人参をもらいました。粉末のやつで、これももらったので、飲んでみました。大して違いはない。ところがですね、私がその朝鮮人参を粉末のやつを、溶かしてコップに入れて置いといたんです。でどう見てもウーロン茶なんですよ、色がね、お茶みたい。でうちの下の坊主が喉が渇いたっていうんで、それお茶だと思って一気に飲んじゃった。すごいまずかったんで、ペーペーペーペー言ってましたけど、もう飲み込んじゃったんで、彼はそれからどうも様子が違うんですね。なんかちょっと気分が良くなったような、急におどけたりしてですね、ちょっとハイな状態が今でも続いているんで、どうも朝鮮人参といいますか、高麗人参のせいなのか分かりませんけど、人間はですね、自分が健康になりたいとか、あるいは何か問題があったらそれを解決したいとかね、いろんなものでそれを解決しようとか直そうとかこうしてきたんですよ。ところがですね、一つだけ解決できないものがあります。それは人間の罪ということです。人間は罪を解決することができません。人類何千年か何万年か歴史は分かりませんけれども、いろんな問題を解決 してきた。完全に解決したわけではありませんが、例えば病気は以前より随分減りました。貧しかったけれども、特に日本も貧しかったけれども、今は貧しさから解放されてきています。でも他に貧しい国はたくさんありますよ。なんとか自分の力で解決したく問題はあるんです。ところが罪の問題だけは解決できない。それなぜかというと、この2番目にあります7章の20節に、もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私が望まないことをしている、 この罪というものは自分の力ではどうしようもない。私はしたいと、これをした方がいいと思う、絶対この方がいい、これが正しい、こうしたいと思う、でもそれができないんですね。それが罪だと。つまり自分の中にありながら自分ではどうしようもない、自分の中にありながら自分ではどうしようもないんですから、自分でいくらやってもダメなんです。これは例えば車とかですね、電気製品とか壊れますね。皆さん最近壊れたものないですか？お家でビデオが壊れたとか洗濯機が壊れたとかありますよね。車が壊れたとか、うちもこの間からなんか続けざまに3つ4つ壊れました。なんか壊れる時って、ね、続けざまに壊れるんですよね。そういう時ってなんか牧師でありながら天中殺かなとかなんか考えたりするんですけど、まあ冗談ですよ、本気でそんなこと思わないんですけど、なんかね、続けざまに壊れて、でも例えば車が壊れたらですね、車は自分では勝手に直らないですね。それは作った人が直さなきゃいけない、人間が直してやらなきゃいけないんです。そのものは自分では絶対直す力がない。炊飯器が壊れてですね、ほっといて直りますか？炊飯器が。テレビが壊れたらテレビが自分で直しますか？直さないでしょう。直せないんですよ。作られたものというのはですね、作った人しか直せないんです。人間もそうなんです。人間は神に作られたもの、神に作られたものですから、これを作った方しかこの問題を解決できないんです。この故障は直せないんです。私たちの罪を、私たちを罪から救う、私たちのこの問題を解決する方は、できる方は私たちを作られた神様だけ。福音というのは神の力と書いてある。神はどのような方法で私たちをお救いになったのでしょうか。罪からお救いになったのでしょうか。それは8章のこの2番目のなんか、この紙、あ、すいません、紙を書けていただきました。その次のところですね。罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を 罪として処断されたのですという、まあ、ちょっと分かりにくい文章ですが、私たちは自分ではこの罪を解決することはできない。で、神様の方からこの罪を解決するために御子を送られた。御子キリストを送って私たちの代わりにこの罪の罰を受けさせてくださった。これが福音そのものなんですね。これが福音そのものなんです。人間はいくら頑張ってもこの罪の力から解放されないんです。人間はさまざまな方法でこの罪から解放されたいと思ってきたんです。そのことを一番一生懸命やったのは誰だと思いますか？世界の民族で一番一生懸命この罪の力から解放されたいと思うんですね。今でも願って頑張ってるのはね、インド人です。インド人もびっくりっていうか、インド人は今でもヒンズー教とか仏教とかいろいろ宗教があるんですけれども、今でもさまざまな苦しみを自らに課してですね、難行苦行をしてこの自分の罪深い自分から解放されたいと。一番最初にこれを諦めちゃったのは西欧の人たち、ね、苦しみはもういいですね。哲学とかで、ね、解放されなくてもいい、もっと合理的に楽しもうと言ってですね、資本主義の国を作るでしょう。インド人は今でも頑張ってますよ。この間テレビ見てましたらね、女の人が出家したい、坊さんになりたい、手で髪の毛むしられてましたね、全部見ました、ね、血が滲んでね、なんであんなことするんでしょうね。あれはですね、痛いことがいいことなんです。結局自分の中には汚いものがあるから、痛みでそれがなくなるんじゃないかと思ってんです。そうかと思うと山の奥の遠いところにあるなんかお寺にですね、巡礼に行くんですけれども、ただ歩いて行っちゃいけない。何歩か歩いたらバタンと倒れて、また何歩か、10歩かな20歩かな、それでですね、何十キロも行くんですよ。何百キロも、何年もかかるそうです。バタンと倒れて、それだけですよ。もう全身ほこりまみれで血が滲んでですね、ドロドロですよ、うん、それでも行くんです。そういう苦しいことをすると、その罪、 自分の中のね汚いものがなくなるんじゃないかと思って、ね、自らのこう体を痛めつけてる、痛々しいほどです。でもそんなことやって、じゃあそのバタバタ倒れて山の上まで行ったらきれいになくなってるかって、そういうことないんです。なぜならばこの問題は人間は自分では解決できない、人間の力ではどんなことをしても解決できない、腕力でも暴力でも科学の力でも修行の力でもダメなんです。これは人間を作った方しか解決できない。だからここでパウロは、福音は救いを信じるすべての者に救いをもたらす神の力だからですと言ったんです。神の力、神からもらわなきゃいけない。神は御子を送って私たちの罪の身代わりに十字架にかけてくださいました。私たちの受けるべきこの罪の刑罰はすべて十字架の上で終わりました。私たちは何をするべきでしょうか。私たちも同じように十字架にかかって、十字架は痛そうだから針でも刺してちょっとでも血を流して近づくべきでしょうか。そんなことはない。むしろ人間は何もしてはいけないんです。人間の側から何かするということは、これは神様が全てなさったということに対する冒涜になる。人間は何もしてはいけないんです。キリスト教は何もしない宗教だということでよく文句を言われる。キリスト教は恵みだとか救いだとかもらうことばっかり、神様神様、都合が悪くなったら全部神様に、あなたは何するんですか。いや何もしない。いいんですかそんなことで。いやむしろ何もしてはいけない。何かするということは、これは神様が全てなさったということに対してそれを冒涜することになる。だからあえて何もしない。そして神様が与えてくださったこの救いをありがたくいただく。つまり神様どうぞ治してくださいと言って、自らを神様の前に明け渡すということしかない。さっきの話で車が壊れてですね、エンジンがかからなくなった、ね、車自身が、ああエンジンがかからなくなった、持ち主に悪いな、せめてガソリンでもちょっと多めにどっかで盗んでこようかとか、まあ、そんなことはないんですけど、せめてワイパーでも頑張って動かそうかとか、余計なお世話ですよね、そういうのはね。黙ってとにかく工場に行ってくれればいいわけですよ。テレビが壊れた、ね、ビデオ のチャンネルがこう変わらないことあるでしょ、ね、ああいう時皆さんどうしますか。電池入れ替えるでしょ。それ以外のことしてもしょうがないんです。私たちも自分のこの問題は神様によって解決されるしかありません。神様によって電池入れ替えてもらうしかないんです。神様によって救っていただくしか方法がないんです。もう神イエス様が全てしてくださいましたから、私たちはそれを信じるだけだ。信じる。だから信じる者全てに救いをもたらす神の力、信仰によるというのはここですね。キリスト教は信仰だけです。寝ても覚めても信仰ですよ。信仰信仰と言って一向に信仰しないです。ここから一歩も出ない。信仰したら罪がなくなってですね、少しはまともになるかというとそれもないんです。やっぱり罪人であることに変わりはないんです。17節に、福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現される。初めから終わりまで信仰を通して実現されるって言うんです。よくですね、クリスチャンはね、こういう誤解をするんです。信仰によって救われました、あとは力で天国に行きます、ね、信じて救われました、アメン、あとは一生懸命本読みます、あとは一生懸命何かやって少しでも私はまともな人間になりますなんてですね、あがくダメです。信仰によって始まったものは信仰によって進む。我々はどう頑張ってもですね、地上から、まあ、バレーボールの選手だって1メーターぐらいしか上がらないんです。でも落ちちゃう。罪の力ですから、私たちは罪の中にいるんです、ね、そこからふわーっと浮き続けるということは絶対ないんです。ああちょっとまともになったなと思って、やっぱり罪の下にドーンと叩きつけられる。そこでまた信仰を求めるんです。 信仰によって始まったものは信仰によって全うされる。そしてこのことは信じるすべての人に与えられる。最初の話ですが、これは神様から与えられるものですから、すべての人に平等に与えられるんです。人間がやることであれば、その人の能力とかその人の性格とかそういうものに左右されますよ、ね。まあ、ある人はできるかもしれないけど、ある人はできないかもしれない。ある人はうまくいくかもしれないけど、ある人はうまくいかないかもしれない、ね。上手下手ありますよ、ね。テレビの料理番組なんか見てね、キューピー3分クッキングなんかやってるでしょ。あの通りやって、あの通りうまくできますか。できるわけがない。3分でできないんですから。あれは間で4時間置いときましょうとかって言うんです。詐欺ですね、あれはね。やっぱり3分でできなきゃいけない。やろうと思ってもできない。でもね、この福音はくどいようですが、神の力です。私たちの力じゃないんです。それは信じてから天国行くまで変わらないんです。途中でシフトを変えないでください。途中で私が何とかしようと思わないでください。私が何とかしようと思うとですね、なんか一生懸命やってない人に対して腹が立つ。あの人はクリスチャンのくせに聖書を読まないとか、あの人はどうだとかですね、すぐにね、裁き合うんですよ。信仰によって救われたくせにね、くせになんて言って怒られますけども、信仰を忘れちゃうんです。我々は最後まで信仰でいくんです。それは神の力をいただくためです。神の力によって救われ、神の力によって永遠の命に至るんです。神の力によって私たちは最初から最後まで行くんです。だからこの福音は誰に対しても有効です。人間であれば誰でも OK、 人間であれば誰でもいい。私はダメだ、よく教会どう行きませんか、いや私はちょっとそんなに、正しくないからとか清くないからとかね、私は教会にはどうも向きませんとかですね、いう人がいますね、もうちょっと身綺麗にしてから行きたいなんていう人がいますけども、できるものはやってみろと言いたくなりますね。絶対できませんよ、もう少しまともな生活になってから絶対できませんね。そういう人こそ神の力の人。人間の力で自分が何とかなったら誰も苦しまないんですよ。罪というのはそういうものなんです。罪というものは自分の力ではどうしようもないものなんです。だから神の力がいるんです。だから神にすがるんです。だから神に信じるんでしょう、ね。それが信仰ですよ。それが福音です。で、そのことは全ての人に有効なんです。だから私たちは恥とは思わない。誇りを持ってこれを世界中で伝えていくんです。宣教師の人なんてね、世界中に出て行ってますよ、ね。モンゴルの人も救われました。モンゴルに最初に行った宣教師がいるんです。行きたくて行けなかった人もいたんですよ、ね。途中で死んだね、沢崎健三なんているんですよ。行きたくても行けなかった。でも彼らは何を持っていくか。宣教師は何を持っていくと思いますか、皆さん。最近の宣教師はパソコン持っていくんですけどね。あれはちょっと堕落してますね。まあそう言って怒られますけどね。宣教師に行きたいんですけど、なんかすぐにパソコン買ってくれって言うんですけどね。ダメです、あれは。宣教師に行きたかったらね、福音を持っていけばいい。これだけです。聖書もないんですから。聖書もないんですよ。モンゴル語の聖書、最近ようやく新約が翻訳されてね、新約聖書だけ出版された。まだ旧約全部はダメだでしょ。やっとできた。あれ持ってるじゃないですか。ねえ、66巻。見てください、あの嬉しそうな顔、エギさんの。ねえ。皆さん聖書持ってそんな嬉しい顔して誰もいませんよ、ここにいる人。重いな、この聖書、またこんなの持っていかなきゃいけないなと思ってるでしょ。ダメですよ、そういうのは。罰当たりですよ。聖書がもう66巻あったというだけであんなニコニコしてるんです。それぐらい大切なものなんです、これは。なぜか、これは人間を救い得る唯一の力、誠の力なんです。これ以外には救いはない。これ以外には私たちは救われないんです。皆さん、私たちのすることはただ一つ、この神の力を信じることしかない。騙されたと思って信じる。そして信仰で始まったものは信仰によって終わりましょう。最後まで信仰によって歩む。 自らが罪人であるということを認めるということと信仰を持つということとは同じ意味です。イコール。少しでも信仰が弱くなったなと思ったら、それは自分が罪人であるということを忘れているということです。自分が少しでもまともになったななんて思ってる、そう思った瞬間に我々は信仰をなくしてしまう。私たちはどこまで行っても欠陥品ですよ。故障品なんです、ね、いつも神様のジャフが必要だ。助けてください。お祈りし救われたい。さあ、私たちのこの残された地上での生涯、私もそうですが、この一章の16節、皆さんでしっかりですね、このこれを覚えて、そしてこのことを告白し続けていきたい。一緒に見ましょう。一章16節、はい。私は福音を恥としない。恥としないですか、皆さん。どっかに恥ずかしいという気持ちはないですか。大丈夫ですか。クリスチャンだと大きい声で言えますか。大きい顔して、ね、言える人と言えない人がいるとかっていうことはないでしょう。どこ行っても私だ。自分を誇るんじゃないんですから。自分を誇るんだったらね、言わないでほしい。それなら言わない方がいい。私たちは神の力を誇るんです。私の中に働いた神様の力を誇るんです。私のために死んでくださったイエス・キリストを誇るんです。だから私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも日本人にもモンゴルの人にも信じる全てに救いをもたらす神の力だ。信じる全ての人に、あの人には福音はいらないんじゃないかとか、あの人は信じないんじゃないかとか、そんなこと考えちゃいけません。ダメ、絶対ダメ。全ての人に必要なんです。福音のいらない人は誰一人いないんです。福音のいらない人は誰一人いないんです。なぜならば全ての人は罪人だからです。全ての人は罪人で、全ての人は自分では自分のことをどうしようもないんです。何でもかんでもうまくやってるような人でも自分自身をどうしようもないで苦しんでいるんです。パウロでさえそうなんですから。パウロでさえ自分はやりたいと思ういいことができないと言って苦しんでる。全ての人は救われなければならないんです。全ての人はこの神の力が必要なんです。だから恥じることなく大胆にこの福音を伝えていきましょう。アメン。お祈りいたしましょう。天のお父様、私は福音を恥とはしないと。パウロが断言いたしましたように、私もまたここにいる皆さんも声を揃えて恥とはしないと今信じました。神様は私を救ってくださってありがとうございます。またこれからも信仰によって救い続けてください。導いてくださるようにお願いいたします。どうぞ決して高ぶることなく、私たちが互いに信仰によって認め合い、信仰によって一つとなり、また信仰によって共に歩んでいくことができるように、日本人もアメリカ人もアフリカの人もアジアの人も世界中のものが同じ一つの福音によって救われました。感謝いたします。どうぞまだこの福音を知らず罪の力に苛まれている多くの人たちのところに私たちを使わせてください。私たちは恥じることなくこの福音を伝えます。私のために死んでくださってよみがえってくださったイエス様をお伝えすることができますように、また今日から始まります全国ろうあ者聖会を祝福してください。耳が聞こえない、喋れないという本当に大きな大きなハンディを背負いながら、しかし神の力によって救われて本当に新しく作り変えられたこのろうあ者のクリスチャンの皆さん、一つとなってさらにその信仰の火を燃やし、同じ障害を持つ人たちに対して、また健常者の者に対してもさらに大胆に福音を伝えていくものとして作り変えられていくことができるように、また奉仕されます先生方やモンゴルの兄弟姉妹豊かに祝福して用いてください。また私たちもこの与えられました1週間、どうぞ信仰によって歩ましてください。私たちを惑わす、足を救おうとするさまざまな教えや
さまざまな情報が入り乱れ飛んでおります。どうぞ神様、シンプルに単純にただただ神の力を信じて生きる毎日を送らせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。